こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。マインクラフトで楽しく学べる地球の秘密大図鑑は、マイクラ職人組合が直し理科教育で知られる左巻健王が監修した児童向け自然学図鑑である。宝島社から刊行され、人気ゲームのマインクラフトに登場する地形、天気、鉱石、植物、木材、生き物、道具などを現実世界の自然や物質と結びつけて解説する構成をとる単なるゲーム攻略本ではなく、ゲーム内で見慣れたブロックやアイテムを入り口に、地球の仕組みや理科の基礎概念へ関心を広げることが目的である。実物写真とゲーム要素の対応を示すことで、抽象的になりがちな自然科学を小学生にも理解しやすい形にしている点が特徴で、マインクラフト好きの子供が学習図鑑へ自然に入っていくための橋渡しとなる一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ゲーム内のブロックを現実の地球科学へ接続する設計。本書の中心的な工夫は、マインクラフトで日常的に掘る、積む、壊すといった操作を現実の地球科学を理解する入り口として使う点にある。ゲームでは土石、砂、鉱石などが扱いやすいブロックとして表現されるが、現実の地球ではそれぞれ成因、性質、分布、両方が異なる。本書は違う実物写真や短い説明で補い、ゲーム上の単純化された表現と自然界の複雑さを対応させている。これにより子供はマイクラの世界をそのまま現実と混同するのではなく、ゲームが自然物をモデル化していることを理解しやすくなる。地形や天気も同様で、見た目や名称を覚えるだけでなく、なぜ山や川ができるのか、天候が生活や環境にどう関わるのかという方向へ興味を広げられる。遊びの経験を観察の視点へ変換する点が、この図鑑の教育的な核である。次に、石と鉱石の章が示す素材理解と資源への関心。マインクラフトでは石炭、鉄、金、ダイヤモンド、レッドストーンなどの鉱物資源がゲーム進行に深く関わるため、子供にとって鉱石は身近なアイテムになっている。本書はこの親しみやすさを利用し、石や鉱石が現実世界ではどのような物質でどのように使われるのかを紹介する。ゲームでは採掘すればすぐ入手できる資源も、現実には地層や鉱床、採掘性、加工といった過程を経て利用される。この差を知ることは、鉱物を単なる便利アイテムではなく、地球の長い時間と人間の技術が関わる素材として見るきっかけになる。特に鉄や銅のような金属は生活用品や建築、電気の利用と結びつくため、理科だけでなく社会的な資源理解にもつながる。子ども向けに深掘りしすぎない範囲で素材の名前、性質、用途をつなげて学べる点が実用的である。さらに、草花、果実、木材を通じて植物の多様性を学ぶ構成。本書は鉱物だけでなく、植物や果実、原木と木材といった生物分野にも多くのページを割いている。マインクラフトでは、木を切って木材を得る、作物を育てる、花を見つけるといった行動が基本的な遊びに含まれるため、植物はゲーム世界の背景ではなく、活動を支える重要な要素である。本書はその要素を現実の植物の分類、特徴、利用へ接続する。木材については、ゲーム内では種類ごとに色や見た目が変わるが、現実では樹種によって硬さ、木目、用途、育つ環境が異なる。果実や作物についても、食べ物としての役割だけでなく、植物が成長し実をつける仕組みへの関心を促すことができる。写真を使うことで、ゲーム画面では抽象化された植物が実際には多様な形や質感を持つことが分かり、観察学習に発展させやすい自然観察への入り口として機能する章である。そして、地上と水辺の生き物をゲーム経験から生態理解へ広げる。マインクラフトには動物や水辺の生き物が登場し、プレイヤーは飼育、観察、移動、食料確保などの形でそれらと関わる。本書はこうしたゲーム上の経験を現実の生き物の特徴や住む場所を知る手がかりとして扱っている。動物を単なるキャラクターとして見るのではなく、体の作り、食べ物、生活環境、水辺や陸上への適応といった基本的な生態の視点に結びつける点が重要である。特に小学生にとって、生き物の名前を覚えるだけでは学習が断片的になりやすいが、どこに住み、何を食べ、環境とどう関係しているかを考えることで理科的な理解に近づく。ゲーム内の生物表現は単純化されているため、現実との違いを確認することも学びになる。本書は深い生物学の解説ではなく、身近な興味を現実の観察へ向ける導入として設計されている。最後に、レッドストーンや道具が示す仕組みを考える学習。本書の特徴は、自然物の紹介にとどまらず、便利な道具やレッドストーンのようなゲーム内の仕組みにも触れ、物を動かす原理や回路的な考え方へ関心を広げる点にある。マインクラフトのレッドストーンは実際の電子回路そのものではないが、信号を伝える入力と出力を組み合わせる装置を制御するという発想を体験的に理解させる要素である。 本書ではそうしたゲーム内の仕掛けを現実の電気、道具、材料の働きと比較することで理科と技術の境界にある考え方を子供に示している。これはプログラミング的思考とも相性が良く、条件に応じて結果が変わる手順を組み立てる、原因と結果を確かめるといった思考を促す。ただし専門的な回路解説や攻略手順を目的とした本ではないため、装置作りの詳細よりも仕組みを観察し現実と比べる姿勢を育てる役割が大きい。結論として、本書はマインクラフトが好きな小学生、理科に苦手意識がある子供、ゲームを学びに結びつけたい保護者に向いている、攻略法を知るための本ではなく、ゲーム内で見慣れた鉱石、植物、生き物、道具を現実世界の知念科学へつなげる入門図鑑であるため、遊びの延長で読むほど効果が出やすい。実用面では子供が身の回りの素材や生き物を観察するきっかけになり、知識の丸暗記ではなく、これは現実では何に当たるのかと考える習慣を促す。知的な利点は、ゲーム表現が現実を単純化したモデルであることに気づける点にある。類似の児童向け科学図鑑は体系的で情報量が多い一方、最初の関心を引く力が弱い場合がある。本書はマインクラフトという具体的な共通体験を利用し、写真とゲーム要素を対応させることで理科の入り口を低くしている。深い専門知識を得る本ではないが、知念科学への最初の接点としては明確な独自性を持つ。ご支援いただける場合はマイクラ職人組合、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。